このところ礼拝においてルカによる福音書の24章を続けて学んでおります。その都度申しているかもしれませんが、その中で私たちが改めて気づかされますのは、復活されたイエス様が何度も繰り返して弟子たちのところに現れてご自分を表しておられるということです。しかもその時弟子たちの方はそれがイエス様であるということに気がつかないのです。イエス様が復活されるということ自体は以前からイエス様ご自身から聞かされていたにもかかわらず、そのことには思いが及ばない。イエス様ご自身が前に立たれてもただ暗い顔をして自分の中に閉じこもったり恐れたりする以外になかった。それが弟子たちの現状、実情でありました。しかしそういう心の鈍い弟子たちのところをイエス様は繰り返し訪れ、聖書の御言葉を解き明かし、また食事を一緒にしながら彼らにご自身をこう表してくださったんです。そのことは、これまでも見てまいりましたけれども、ただ、ルカによる福音書の24章を読み進んできますと、イエス様が弟子たちのところを繰り返し訪れたのは、信じることができないでいる彼らに、ご自身のことを、悟らせるためだけではなかったことも、また、明らかにされてまいります。イエス様は本当に復活されたんだということを彼らが悟るようになるためだけではなく、もう一つ大切なことがあったということです。ではその大事なこと、もう一つの大事なこととは何か。それは復活されたイエス様が今も生きて働いておられるということです。しかも私たちとは関係のない天の彼方において何かされているというのではなくて、むしろ今こそ目には見えませんけれども、この地上において、この私たちの間で生きて働いておられる。そして私たちを新しい命へと生かす、その働きを続けておられるということです。言うならば、これが聖書の語るイエス・キリストの物語と、一般に言うおとぎ話との違いと言ってもいいかもしれません。普通のおとぎ話であれば、イエス様は復活されて天に昇られたらそれでおしまいです。そのように天においてイエス様が見守ってくださる。その中で弟子たちは幸せに暮らしました。そういうハッピーエンドで終わっていいのです。しかし、聖書はそれが終わりではありません。また、そこから先は自分たちで好きなように生きていけばいいというのでもありません。むしろまさにそこから、神様の新しい救いの御業が始まり、イエス様と一緒に生きる、イエス様に従って生きる私たちの新しい命が始まるんです。まさにそこからこそ、弟子たちも、そしてこの私たちも、イエス様の命に預かりながら、その御業に加わって、共に働くように、イエス様の御心に従って共に働くように招かれているのです。そしてその新しい働き、新しい使命のために、私たちには新しい備えが必要なんですね。新たに展開されている神様の新しい働きと、その御心に対して、私たちが準備されていくことが必要です。そのためにも、イエス様は私たちの前に繰り返し現れてくださるのです。今日お読みいただいたルカによる福音書の24章の44節、45節を見ますと、 このように記されております。もう一度見てみますと、こういうことですね。44節45節ですか。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃を言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。まあ、これがイエス様が今弟子たちをその新しい使命のために、働きのためになそうとされている、まあ、備えなんですけれども、心の特に注目したいのは心の目を開かれた、聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われたとあります。まあ、ちなみに心の目を開かれたと訳されておりますが、もともとそこには目という言葉はありません。心の目を開くという、まあ、一つのこう例えのような言い方をしているのではなくて、まさに心そのものを開こうとされるんですね。ある意味では私たちの固くなりになってしまっている心を切り裂かれるようにして新しく開いてくださる、いや作り変えてくださる、そういうダイナミックな変化をイエス様がもたらそうとされている、そういう表現になっております。まあ、聖書と直接は関係ないかもしれませんが、まあ、今この4月という季節は、まあ、多くの方が学校とか職場、毎日の生活の中でも、まあ、それまでとは違ったこう新しいステップに入られた方も少なくないと思います。まあ、そこでは自分のなすべき仕事であったり勉強であったり、まあ、そういったことの内容が、まあ、それまでとは大きく変わる、そういうことも珍しくないと思うんですね。またそこで私たちが関わる人間関係とか環境まで大きく変わるかもしれない。そういう時、まあ人様々かもしれませんけども、私たちは何かこう慣れない事柄の前で自分自身がこう閉じてしまったかのようにこうぎこちなくなってしまうことがあると思うのです。もう心の目どころではない。自分の心そのものが、自分の体全体がこう、こわばってしまったようになって、新しく覚えていかなければならないことがたくさんあるのに、なかなかそれが身につかない。いや、それだけではなくて、今までならば、当たり前のようにしていたことさえ、できなくなってしまう。そういうことも、こう珍しくないのです。そういうときに、ただせかしても仕方がないわけですね。無理やりに私たちが自分をこじ開けることはやはりできない。私たちに必要なことは、私たちの心も体もその新しい務めに対して、新しい環境に対して開かれていく。時間がかかるかもしれないけれども、一つ一つやはり私たちがこう開かれていく、そして新しい務めや環境にこう慣れていく、馴染んでいくということがやはり必要であります。もう一度聖書に戻りますが、まあ、先に申しました通り、ここで弟子たちは復活されたその命を持って新たな働きを始めようとしておられる。生きた主イエスご自身に従い、自分たちもその新しい使命に仕えるべく準備を与えられようとしています。ただなかなか彼らは心が鈍くなってしまって、いや、体全体が固くなりになってしまって、それについていけないものがある。しかしそれを、その私たちを主は改めて 45節にありましたように、聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、いや心を開いて備えをしてくださるんです。ではそのイエス様が私たちを今開こうとしているその新しい使命、新しい務めとは、新しい命とは一体どういうものでありましょうか。まあ、これに続く46節以下に、そのことが、まあ、ある、具体的に語られてまいります。46節以下ですね。彼らの心を開いてイエス様が語られるのです。言われるのです。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。ここには聖書に記されている神の救いの御心が端的に示されております。その神の御心とは何か。それは神はすべての人を救おうと望んでおられ、決意されているということです。罪に陥っているすべての人を神は救おうと望んでおられる。そしてそのことを決意されている。そうであるからこそそのために、御子イエス・キリストを神は私たちに送ってくださいました。そしてそのイエス様は、父なる神の御心に従って、あの十字架の上で、私たちのすべての罪を担われ、自分を捧げて死なれた。しかしそれで終わってしまうのではなくて、その罪と死の力を打ち破って、新しい命に復活されたのです。そのイエス様にある限り、ですからこのイエス様にある限り、私たちは全ての罪を許されて、イエス様が勝ち取られた天の命を生きるものとされたのです。ただこのような神の救いの福音は、これまでの歴史においては、イスラエルの民だけに知られていたものでありました。ユダヤ人という限られた枠の中だけで共有されていたものでありました。しかし今、神がその技を新たに始めようというときに、その一つの枠を超えて、これまであったように思われる一つの枠を超えて、すべての人々に、あらゆる国の人々にその福音をもたらす時が来たというのです。まあ、私たちからすれば、まあ、そんなことは当たり前のように思われるかもしれませんけれども、でもこの時の弟子たちにとっては、それは決して当たり前のことではありませんでした。彼らもユダヤ人だったからです。彼らもイスラエルの民という、一つの枠の中にいたからです。その枠を超えて今、神が働こうとされている。いや、その働く、それを、彼らを通して、その技をなそうとしておられることを受け入れるために、受け入れるのに、彼らは大きな抵抗を覚えずにはいられなかった。そこまで彼らの心はまだ開かれていないのです。そうであるからこそ、イエス様は改めてこの壮大な神のご計画に従うことができるように繰り返し弟子たちのもとを訪れて聖書の御言葉を解き明かしてくださいます。そのために聖書を悟らせるために彼らの心を開いた。イエス様はそのようになさいました。 ただここでもう一つ、さらにもう一つのことが語られてきます。弟子たちが本当に心を開かれて神の御心に従うことができるように、もう一つのことが命じられます。それが49節の御言葉です。次の162ページになりますが、49節にある御言葉、私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。今しばらく彼らはエルサレムの都にとどまり待つように言われます。まあ、何を待つのかといえば、父が約束された聖霊です。神の霊である聖霊が彼らに注がれて、本当に彼らの心を開いて、聖書の御言葉を悟り、またその聖書の御言葉を述べ伝えることができるようにしてくださる。その聖霊を待つように彼らは命じられました。実際、この後、主に使徒言行録という、使徒言行録に、このルカによる福音書の続編といわれる、使徒言行録に見られますけれども、弟子たちは心を合わせて祈りながら、忍耐強く待ちます。そして、ペンテコステの日に聖霊が下った、その時、彼らは新たに与えられた使命に生きる新しい民として、出発することになります。神の御心に心を開かれて、罪の許しと永遠の命の福音をユダヤ人という枠を超えて全世界へと伝える務めに生きるようにされていくのです。そうしたイエス様を通してなされる神の御業がここで新しく開かれていく、そういう次第がここに記されておりましたが、最後にしますけれども、ただこのことは、ただ2000年前の初めの教会の歴史だけに関わる昔話ではありません。今この時代に生きる、そしてこの教会に招かれている私たちもまた、同じ命に、そして同じ使命に招かれております。先週の信徒の集いが、ここにございま、この教会でございましたけれども、そこでも講師の中村先生が、正確には、私も正確には再現できませんが、こういう趣旨のことをおっしゃっていたように、記憶しております。私たちがキリストと出会って救われるというのは、ただ自分だけがご利益を受けるだけのことではないんだ。むしろ、そこからこの私たちが神と人とに仕え、その福音を分かち合うものとなることが大切なんだと。で、その、まさにこの私たちの初めの人たち、弟子たちと同じように、この新しい使命と命とが今与えられているのです。そのために私たちも同じように救いの創始者であり完成者であるイエス様をまずしっかりと見つめなければなりません。そのイエス様によって私たちの心が開かれなければなりません。そして何よりもそのキリストの霊である、神の霊である聖霊が注がれて、狭い枠の中に閉じこもりがちな、自分がと古い殻の中に閉じこもってしまいがちな私たちが、いつも新しく心を開かれて、神の命に養われつつ、生きることを求め、待つことが必要です。 このことは、私たちが頑張るんだと。私たちが、じゃあ福音を多くの人々に伝えてやるんだという、自分の意気込みとか気負いで果たせるようなものではありません。そうであるならば、弟子たちがあんなに固くなりになる必要もなかった。私たちだって自分で何でもできたかもしれない。でも私たちは自分では行き詰まってしまう。自分の思いでやるならば、この神様の務めには耐えることができない。いつもすべてを神様に委ねながら、私たちの心を開いてくださる神様の御手に、イエス様の御手に私たちを委ねながら、謙遜に粘り強く聖霊を待つところで初めて、私たちはこの新しい命に生きることができる。そして新しい使命を分かち合っていくことができる。そういうものです。そのような命と使命に今私たちが招かれていることを、今日改めて、ペンテコステの日が2週間後にありますけれども、今日改めてこの御言葉から聞いておきたいのです。特に、今、多くのところでお聞きになっている通り、私たちは、日本キリスト教会は、ある意味で一つの試練の時を迎えています。世界に、全世界に福音を告げ知らせるんだと、私たち自身がヒーローのように、人々を救うヒーローのように飛び出していこう、そういう華々しい働きが待っているといったイメージは、抱きにくい、また抱くべきではない時です。むしろ中部地区においても、千人の牧師のいない群れが複数あり、華々しいことよりも、地道な仕方で、本当に互いに支え合いながら、この試練の中で、心を開かれて、閉じこもってしまわないで、本当に心を開かれて、イエス・キリストの救いと命を味わいつつ、イエス様から託されている、その命の福音を伝える技を果たしていけるように、互いにしもべ同士として使い合うことが求められていると思います。個人プレーの得意なヒーローが欲しいわけではなくて、本当の意味で心開かれて、主に使えることができ、お互いに使い合うことができる教会の交わりが求められていると思います。何も小さくまとまって仲良くやりましょう。そういう話をしているわけではありません。どんな時であっても、天におられる主イエスを見上げて、その天から私たちを新しい約束の地へと導いてくださる、祝福の中へ開いてくださる聖霊を豊かに注いでくださるように、そして今あるこのところで絶大な神の恵みを私たちが分かち合うことができるように、忍耐強く祈ることができるように、働くことができるように、養われていくことができるように、私たちはこの務めに新たに励みたい、仕えたいと思います。そのような意味で、私たちもまた、今日一人一人が、イエス様によって、聖霊によって、心を開かれ、新しい命、新しい使命に生かされていくことを求めたいと思います。今申しました。絶大な恵みを神は与えようとしておられる。それを本当に すべての人に伝えるように私たちに求めておられる。でもそれは本当にそのことを心を開かれて信ずることもできた。一人一人が互いに心を開かれ、使い合うことによって述べ伝えていけるもの、分かち合っていけるものです。そのような、特に今はそのような神から与えられた務めとして、この福音を、福音の命を分かち合う、その務めに力を尽くして仕えていきたいと思います。そのために祈り続けて、また働き続けて参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、初めの弟子たちがイエス・キリストの復活を前にしても恐れに怯え、自分のうちに心を固くなり閉じこもりがちであったのを、ご自身が復活されたイエス様ご自身が繰り返し望んでくださり、心を開いて新しい命と使命へと使わせてくださった、その物語を改めて聞くことができ感謝をいたします。私たちも今同じようにそれぞれに心固くなになってしまいがちなものを持っています。心弱くなりがちな状況の中にあるかもしれません。しかしそこにおいてこそ、また変わることなく主は望んでくださり、私たちの心を開いて、あなたの御心をなすように、あなたの恵みを分かち合うように、私たちを生かしてくださいます。立ち上がらせてくださいます。どうぞ私たちが聖霊によって心を開かれ、この尊い使命、また喜びを持って仕えることができますように、そのような教会としての歩みを進めることができますように導いてください。弱さを覚える者、恐れを覚える者、どうぞあなたが傍らにあって慰め、心を開き、この務めに生かしてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。